冬の
ライオン。
この番組は山梨県出身以外共通点のない2人がそれぞれ好きなことを話す番組です。
冬のライオン第241回、椿雷堂です。
真冬です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとね、確認したのにちょっと241を噛みそうになってましたけど。
いや、でかすぎて数字が。
そうそうそう、確かにそうなのよ。まあ、よくわからんなって感じになってるんですけど。
はい。
で、今回は僕のターンでも、真冬さんのターンでも、雑談会でもなくて、
うん。
うん。最有機会です。
はい。
はい、もう、そういうしかないかなっていう感じの回になります。
確かに。
ですね、なんだろう。最有機、この、タイトル的に言うと、日本テレビ開局70周年記念舞台最有機ということで、はい、これもう少しなんか説明的なところ、真冬さんなんかあります？言い方。
説明？なんだろう。まあ私が前話した舞台。
ああ、そうですね。まあそのターンがあったので、それを聞いてほしいんですけれども、まあちょっと振り返ってみると、大阪公演が2023年の11月3日から、はい、3日から5日。で、福岡公演が2023年の11月10日から23。
はい。
これ真冬さんが言った札幌上映会&スペシャルトークが2023年の12月16、17。
はい。
で、名古屋公演が2023年の12月27日から1月2日。そして、東京公演が2014年の1月6日から1月28日ということで。
はい。
真冬さんは結局何回行ったんですか？
札幌。
うん。
名古屋、東京です。うん、まあ、2回見て、1回は上映。
上映か。
はい。
上映っていうのは要するに、舞台を真正面から映像撮ってるやつと、あれもあるのか、あの、アップとかも、それぞれカメラが抜いたりする。
そうです、そうです。
感じで、要するに、まあまあ、舞台だけど、映画的な感じになってるようなイメージ。
まあまあ、そうですね。はい。
で、まあ、トークショーもあるからね、それが、もあるからこそで言ってるんだと思うんだけど。
はい。
あ、でもだから、一番最初に見たのは映像で見てるんだ。
そうです。
そういう入り方だったのか。面白い入り方だったね。
まあ、でもなんか、
うん、
流れが分かってる分、こう、生で見たときに、あ、こっちこっちか、こっちかみたいな感じ。
ああ、そっかそっかそっか。
目が困らなかったん
です
よ。ああ。大体最初、パニックになるというか。
まあまあ、そうだよね。
うん。
特に追ってる人間がいるからね、ある程度ね。この人が見たいと思ってるところもあるから。そうそうそう。なるほど。で、映像で見て、大体こう、ストーリーとか、もう、把握できてるっていうのも強みだよね、生で見るときに。ストーリー展開が分かってるっていうのも強みがあって。うんうん、
で、顔に集中できる。
で、名古屋で1回目を見て、
はい、
で、東京で見てと。
はい、
で、僕も見てきまして、東京公演の、
はい、
何日だった？1月20日土曜日の回。
はい。
の3時からかなの回かなに行ってきました。で、
はい、
僕は3階席。
うん。
で、3階ってすごく狭く作られてるので、下が見えるようにしないといけないのでね。だから、2列しかないんですよ。
あ、そうなんですか？
うん。2列の2列目で、まあでも傾斜が結構ついてるから全然見づらいとかはないんだけど、うん。急角度で見て、まあ全体が一目で全体が見えるっていう強みはあるんだけど、まあまあもちろんある程度遠いっていうのはあるけどっていう感じで見たんだけど、真冬さんは見た席は、札幌も一応聞こうか。札幌はどんなとこから、どんな位置で
見た？札幌は10列目ぐらいだったかな。
大体真ん中ぐらい。
そうですね。札幌はなんかホールがめちゃくちゃでかくて。
へぇ。
まあ、その大ホールとかじゃないけど、あ、なんかでかいなと思って、
うんうんうんうん、
半分ぐらいしか埋まってなかったんですよ。まあ、地元の人しかいないし、
生じゃない
し
ね、まあまあ、
っていう感じで。で、名古屋は、3列目でした。ど真ん中。
ど真ん中3列目、いいところで見ましたね。
だから本当に、マジ最初映像見といてよかったなって思いましたね。うんうん、なんか、そんな近いんだったらやっぱ顔見ないとっていう。
うんうん、だしね、それこそ、上手から出てくるか、下手から出てくるかみたいなこともあるからね。うん。
で、東京は、
うんうん、
日曜日だったんで、12列目とか、そんぐらいだった気が
する。あ、でもいいぐらいじゃない？そのぐらいが距離的に、まあ、もちろん近くで見たいはもちろんあるけど、お芝居見るっていう意味では見やすそうな気がする。う
ん
う
ん、確かに。それも結構真ん中だ、まあ、ファンクラブなんでね、うんうん、そんな感じでした、
ね。ああ、なるほど。あのね、僕3階で見て、別に全然見やすかったし、で、真冬さんにオペラグラス持ってってくださいねって言われたんで、うん、ちゃんと持ってったんで、
は
い、その辺も良かったんで、大きな弊害はなかったんだけど、
はいはい、
唯一これ1階席とかで見たかったなって思う ポイントは、
うん、
LED 画面が、
はいはいはい、
要するにテレビの上の面みたいなのが見えちゃうんだよね。
あ、
角度的に。まあ別にそんなに 見苦しいもの見せられてるわけではないんだけど、
はい、
ね、裏の木材がむき出しとかそういうことじゃないんだけど、うん、要するに画像が正面から見れば、そのいくつかある画面がちゃんと繋がって見えてるんだろうなって想像はつくんだけど、
はい、
何面かを合わせて一つの画面で見るような構造にもなってる場合もあったので、うんうんうん、それが一つには見えづらい段差があるから、
はいはいはい、
奥行きとかの段差もあったりするので、っていうのがあったのだけちょっと残念だったぐらいで、逆に言うとそれぐらいしか不満なところはない。3階で見ても。うん。
てかでも、その明治座と、あの、みその座、
うんうんうん、
初めて行ったんですけど、
うん、
あんなに小さいっていうかコンパクト的な劇場で、
うんうん、
てっぺいくん見ることマジでなかったんですよ。本当になんか帝国劇場とか、本当3階席もバーってあるみたいな、
うんうんうんうん、
ところは慣れてたから、え、最高じゃんと思って、だいぶ後ろの方でも言うても前みたいな、
うん、
1回帝国劇場で3階で見たことあるんですけど、うん、マジで何も見えないと言っても過言ではないというか、
あ、それに比べたら全然
動きは見えるけど、うんうん、一気に踊られちゃったりすると、どれが徹底感かなみたいな。
あ、それに比べればやっぱり全然見やすかったと思う。
うんうん、
もちろんね、距離が、その回数の分と前後の分と合わさって距離が離れるわけだから、
うんうん、
どういう演技されてても表情とかは当然わかんないから、そういうのはオペラグラスとか使ってみたりしながらだったけど、うんうん、全然全体像とかすごい見やすかったし、真ん中よりかやや右側だったけど、なんか反対、なんだ、影になる部分があって見づらいとかもほとんどなかったと思うんだよな。なのですごい見やすかったし、まあ、帝国劇場じゃない、明治座は歴史のある小屋なので、行ってみたいなっていうのはあったので、そういう意味でも行けてよかったっていうのはあるし、ただ、まあ、あんまり勝手が分かんなかったけど。
何ですか？
なんか勝手が分からないというか、そう、食事とかどうするのかとかが。
ああ、そう、その話もしたいんですよね。でも、とりあえず1個目に言いたいことがあって。
まずそれ行きましょう。
ライドウさんが見に行った回って、
うん、
3人代役がいた、代役だったんですよ、体調不良で。
あ、そうなの？
そうです。だから、私、どんな感じなのかちょっと分かってなくて、
うん、
ここ数日、代役だったんですけど、
うんうん、
私、推しがいまして、まあ、小池徹平は推しなんですけども
。もちろん、もちろんね。
最有権の中で好きだなと思ったのは、チンゲンシーが好きだったんですよ。
あ、はいはいはいはい。
うん。けど、その方が違う方だったんですよね、ライドさんが見たときに。
あ、そうなんだ。
だから、うわ、これは共有できない。どっちにもっていう。私もわかんないし、
あ、そうだよね、
伝えることもできないという葛藤がありつつ。
チンゲンシーは、チンゲンシーはなんだ、息子じゃないか。
昔、前の王様の息子で、何て説明する、はいはい、飛ぶ妖怪です。その人のフライングがめちゃくちゃ綺麗で最高だったんですけど、
なるほどね。
わかんないけど。
それはわからないし、それこそ3回で見てると、フライングがどう素晴らしいは確かにわかりづらいかも。こっちの方が目線が上だから。
確かに。
うん。そう。それは思った。そういえば、前に札幌見た感想を話してた時にさ、札幌とか北海道で見た時の感想を話してる時に、
うんうん、
まあ、あれは映像なんだけど、中山美穂さんのフライングがすごい良かったみたいなこと言ってたから、はい、そこもそこそこ期待はしてたんだけど、
はいはい。
そう思って見るからそう見えるぐらい、やっぱり見えづらいっていうか分かりづらい。フライングやってるのはもちろん分かるんだけど、
はいはい。
その、姿勢が綺麗だなとかは、多分、真横とか少し下から見たときに美しいようにやってるだろうから、 上から見ちゃうとそんなにそういうのは分かりづらい。あの別に、これもさっきと同じだけど、変だなとか思ったわけじゃないんだけど、はいはいはい、あ、すげえなとはちょっとなかなか思いづらかったかな。
確かに。
で、あともう一人は誰だったんですか、ちなみに。わかる？
あと二人は、
二人か。
三人、あの、動物の、
あ、動物の、
みたいなのいたじゃないですか。の、鹿と、虎、
うん。あ、そう。
はい、
ああ、そうなんだ。いや、なんかね、わかんないんだよな。はい、なんか、まあもちろん一回しか見てないから、区別はつかないんだけど。
はい。
パンフレットみたいなやつ買ったんですけど、まふいさんそれ持ってます？
持ってますよ。
あ、
手元にですか？
手元に、手元に、手元に。
ちょっと隣の部屋に。
はいはい、すいませんね。
いやいや、持っとけばよかった。
うん。
いや、なんかパンフレットも、札幌の時に、なんか、
うん、
グッズは札幌では売ってなくって、
うんうんうん。
プログラムだけって言って、でも名古屋で買えばいいか、荷物になるしと思って。
うん。
けどなんか、すごい綺麗な写真ですよ、みたいな、店員さんに言われて、うん、言われてっていうか、言ってるのを聞いて、買うと思って買ったんですけど。
これ、だってほぼ写真集だもんね。
そう言ってました、スタッフの人が。
うん、俺もそう思った。
はい。
だから、その、変わってた人ってこの人か、やっぱり。田村心さん、新さん。
そうはい、そうです。
俺、この人、やっぱりそうだよね。なんか、これ、パンフレット見たときに、こんな人だっけなって、ちょっと思ってたんだよ。
そうか、
そうだよね。それはちょっと思ってた。で、で、3匹の、小力大戦と、
なんか、六力
と、もう一個は、陽力か。
陽力。
の、誰が違ったの？
鹿と虎。
あ、そうなんだ。あ、そうだよね。これもそういう感じ。なんか、これ、まあ、後でまとめて話そうかと思ったんだけど、
はいはい、
小力大戦の小宮理央さんって、キラメイジャーとか出てた人だから、知らないわけないなとは思ったんだけど、あんまりピンときてなかったから、そういう理由だったのかって、ちょっと今、なるほどなって思ったっていう感じ。
なるほど。
で、六力も違ったの。しかも。
違いましたね。
そうだよね。この人も、仮面ライダージオーで、ゲイツ役の人なんで、めっちゃわかる人なんで、わかんなかったけどなって思ってたんだ
よ。見なかったですね。
割とだからそういう感じで変わってたんだ。でもその代わりの人がどういうのだったかわかんないから、また余計わかんないっていうのはあるんだけど、
うんうん。
なるほどね。まあ。そんな感じで。
はい。
どうしよう。何の話から行くっていうか、もうだいぶ話してるけど。
何の話から行くって言ったら、まあ、何だろう。三蔵法師最高っていうところですか、
ね。ああ、なるほどね。まあ、それそうなるよね。で、まあ、正直、三蔵法師というか、小池徹平さんに関しては、うん、もはや俺だって、多少なりともひいき目で見てますよ。注目して見てるというか。
ありがとうございます。はい。
で、まあ、まあ、中盤にあんまり出番がないような印象はあったんだけど、
うんうん、
前半は、なんだろうな、ストーリーの軸にもなってきてるけど、ちょっとなんていうの？まあ、可愛らしい感じというか、なんかちょっとコミカルというか、笑いを誘うような要素もあるみたいな感じので、キャラクター付け、
うんうん、
で、まあ、見せ場、そういう意味での見せ場が結構あるなっていう印象だったかな。うん、なんかそれこそ、日本テレビとかでずっとやってたテレビシリーズの最優秀って、女性がやってた役だから、
うんうん。
で、まあ、割とテレビだから無難にやってる線もあるけど、三蔵法師で笑いを取るって少ないは少ないんだよ。
そう、なんか結構、私もあんまり見たことないんで知らないんですけど、
うん。
やっぱなんか、気弱な感じ、
うん、
最初
の方。真面目だけど、体力的には強くないから、弱そうな感じで。
で、自信もあんまりないみたいな感じじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
ああいう三蔵法師ってあんまないよねって。
うん、ああ、そういうことね。
結構ネットで見た
感じ。確かにね。そう。でもまあ、いい役で、その、なんだ？あの物語のクライマックスのところの真相に迫るみたいなところでは、一人だけ気づいて動いてるみたいな感じもすごいよくできてたし。まあ、三蔵法師は、まあ、ある意味、準主役みたいな本来ポジションだから、まあ、見せ場はあって叱るべきっていう感じかなっていうのはあったのと。
あ、そうだ。
うん。
最初の方、その、悟空と三蔵法師が出会うところ。
はいはいはいはい。
が、 ずっとてっぺく倒れてるんですよね。だから、前すぎてずっと見えなかったんですよ。逆にね。
まあそういうこともあるよね。低い位置を見づらいよね。
声はすぐそこからするけど、前の人の頭で何も見えんな。どこかなみたいな。
ああ、なるほど。
なんかあって、札幌の時は、そのカメラワークがその時上からだったんですよ、ね。
ああ。
なんか。想像で、あ、そんな感じかな、みたいな。
ああ、だそういう意味でも見といてよかったっちゃよかったんだね。
うんうん。
ああ。
ね、お札を剥がせないって言って。
ああ。
そんなの、ダメダメ、無理ですよって。
あ、はいはいはい、はい。
床で暴れまくるシーンがあるんですけど。
うん。
それとかマジで全然見えなくて。
うん。
上から見たら可愛いんだろうな、さぞかし。
あれってその東京の12列目ぐらいでもやっぱりほぼ見えない感じ？
まあ見えますけど、目線が結構同じぐらいだから。
うんうんうん。まあ動きとしてはちょっと。
どういう風な動きかはあんまり見えない。
ああ、そうだよね。なるほど、なるほど。
っていう感じですかね。
まああの辺も面白いところだよね。札剥がそうとして、剥がせるってなってもやっぱりちょっと待ってみたいになるくだりとか。
うんうん。いや、まあ、てっぺいくんだけあのソロの歌がね。
そうね。
あって、うん、で、あの監督から、
うん。
歌が上手すぎるから下手に歌えって言われたんですって。
へぇー。
なんか録音だと思われる。
あ
ー。だから最後の方すごいわざと息いっぱい吸ったり、
あ、
変な音程にしたりしてるらしいんですよ。そのなんか、まあ、倒れそうなところで、
あ
歌ってるからそんな完璧に歌われてもみたいな。
あー、そういうことか。
なんか私、昔、
うん、
ワットとかのね、
うんうん、
あの、時代に、
うんうん、
なんかまあ歌うまくないよねって言われたことあるんですよ。
あ、
まあ、ちょ、アイドル売りみたいな感じだったし、
うん、
しょうがないだろうとか思ったけど、そりゃあね、
うん、
と思ってたけど、
うん、
もうそんなわざと下手に歌えなんて言われるようになった。素敵。
なるほど。あとは三蔵は、そうだね。まだやっぱり歌のところは、まあまあ、これも事前に聞いてたから、意識的に見てたりはしたけど。まあ、でもそんなところかな。やっぱりでも、やっぱりその可愛い感じ。あの、うん、ナームがかなり前半飛ばし気味にいっぱい出てくるじゃん。
はいはいはい、
あの辺は、その、なんとなく可愛い感じと、あと、笑いどころっていうところで、よかったかなっていうふうには思ったかな。
なんかそこそこオープニングみたいな全員一回集合するところと、
うんうんうん、
あと最後カーテンコールって結構踊るじゃないですか、
うんうんうんうん、
このサンド帽子の和服みたいな、
うんうんうん、
袖がとか裾とかピラピラして、
は
い
はい、
あの踊ってる感じがもう可愛すぎて、
うんうん、
何これと。
ああ、なるほど。
もう最高最高、はい、何の文句もない。
はい、うん。じゃあ。
いや、ちょっといいですか、はい、まだ喋っても、てっぺいこの話。
はい、
あの、これ配信されてる頃にはちょっとどうなってるかわかんないんですけど、
はいはいはい、
今ドラマが始まった
んです
けど、
ね、
収録自体はもう一昨日ぐらいの話なんですけど、
うん、
あの、あまりにも話題になりまして、
うん、
ね、全部のテレ朝の番組、全番組の、
うん、
歴代1位になったんですよ。TVer の見逃し配信の伸び率が、
うん。ああ、へえ。
全番組で1位、今までの、
うんうん。
テレ朝のですけど。
うんうん、
この多分2日ぐらいでも180万回再生とか言ってるんですよ。
へぇ、
まあ、そんぐらいやばいドラマなんですね。なんか、
うん、
見たんですけど、
うん、
もう筆舌しがたいというか、なんか。
へ
ぇ、これ見てないですよね。
見てないけど、真冬さんがポストしてたのは見たから、まあ、見逃し配信とかで見ようかなぐらいは思ってたけど。
あの、本当にやばいんですよ。なんか、ずっとやばいやつというか、なんか、あの、肌色なんですよ、ずっと。
そういうことか。はいはい。
なんですけど、
はい、
なんか、もちろんテレビに出てくれる方は嬉しいし、
うん、
まあ、見せてくれるもんだったら見せてもらった方がこっちもありがたいですけど、そういうところ。
まあまあまあまあ。
供給があるんだったらね。うん、でも、この三蔵法師とのギャップがやばすぎて。
ああ、そうだよね。
なんか、結構、小池徹平なのに気持ち悪く感じるみたいなのを、ツイッターの感想を見て、てか、わざと検索して見に行ってたんですけど、
まあまあまあ、
そういうイメージがついちゃうのかな。でも、なんか、人気はあるし、良かったのかな、みんなが見てくれたら良かったのかな、とか、こう、もやもやしてたわけですよ。そんな時に私は待ち受け画面を三蔵法師にしてるんですけど。
なるほど。
見て、ああもう最高、こっちで一生行ってほしいって思いました。
なるほどね。でも三蔵法師って前も話したことあると思うけど、まあまあ俗物だったってよく言われてるけどね、うん、物語上はそんな感じ全然ないけど、
うん、いやなんかいろいろあるじゃないですか、三遊記ってやっぱり、
うん、
本筋は一緒かもしれないけど根底は、
うんうんうん、でもね、
なんかこういう風に描いてくれて、うん、しかもそれを鉄平くんが演じてくれたっていうのは、うんうんうん、本当に神に感謝というか、
だからなんか、ね、その最初のテレビシリーズの堺井雅樹の西遊記は夏目雅子さんが、うん、三蔵法師だったんだけど、
うん、
でもあれ女の人がやってるけど、別に女のお坊さんっていうわけじゃないから、男の役をやってるから女性だけど、うんうんうん、だから男なんだよ。でドラマの中で多分一回だけだと思うけど、普段お酒なんて飲まないのに、うん、もちろんお坊さんだから飲まないんだけど、はいはい、なんかの手違いかなんかで飲んじゃって酔っ払ってみたいなエピソードがあるのよ。それの時はなんかあの女の子に抱きついたりみたいな感じに酔っ払ってなるっていう、で集体を晒したってすごいはあのこうへこんじゃうみたいな、
うんうん、
エピソードもあったりしたぐらいなんで、そういう側面は、まあ過去には描かれたりもしてたんだけどね、その同じ近いノリのシリーズの中でもね。でも今回のは全然、本当にそういうの全然なかったもんね。
うん。
お酒とかもちょっとぐらいいいじゃないですかとか言われても断るみたいな感じの、
うんうんうん、
だったから、本当にまあまさに聖人君主っぽいキャラクター付けで、うん、まあそれがまあハマってるっていうかね。
なんか、なんかもう、無理。うん、あ、でも、なんか、なんて言えばいいかわかんないです。まあ、ラジオ撮ってる場合じゃないのかもしれないけど。
何か何
最高すぎて。
ああ。
いや、でもやっぱり、日テレのその、ね、うん、開局70周年記念舞台だから、
うん、
ワンチャンテレビであれやるのかな、とかも期待はしているんですけど。
ああ、なるほど、ね。まああ
の BS とかわかんないですけど、もしかしたらあるかなと思ってるから。
まあね、だってカメラが入ってたもんね。
見てほしい。だって札幌のやつで録画してるから。
うん、あ、まあね。
うん。
うーん、
もし皆さんが目にする機会があったら、マジで見てほしい。
うん。
と思ってますけど。
はい。はい、で、じゃあそろそろストーリーの話とかをしようかと思うんですけど。
はい。
ストーリー的にはどんな印象とかあります？
まあ、なんか前半1幕は知ってる話っていう感じ、
ね、まあまあまあまあ、そうね。いわゆる悟空が天界で暴れたりして、うん、岩に閉じ込められて、三蔵に助けられて、他の奴らも仲間になっていくよっていうぐらいの話だからね。うん、
そう、なんか、一幕は基本ずっと平和じゃないですか。
まあまあ仲間になっていくまでの話だからね。
うんうん。
うんうん、
だから、なんか、僕に。
うん。
わあ。
まあ純粋にその役者さんとかがいいなとかを見てればいいっていうね。はい
は
い、うんうん。
けどまあなんか二幕になった途端なんかすごいことに
、うん、
なるじゃないですか。
なるね。
なんか、そうですね。うん、どうって、なんだろう。
わかんないけど。まあ、前半はさっきも言ったようにそういうシンプルなストーリー展開で、後半からかな？ 2 幕からだっけ？金閣、はい、銀閣も2幕から？
いや、それは1
幕か。
ね、
で、まあ、金閣、銀閣と牛魔王というところが本当に超有名。
うんうん、
で、鉄線講習、牛魔王の奥さん、中山美穂さんが演じてたんだけど、これは芭蕉扇の持ち主として知られてる人なので、芭蕉扇の方が有名っていうところがちょっとある。仰ぐとね、すごい山火事とかも消せるぐらい、なんで風で消せるのかちょっとわかんないところあるんだけど、逆に燃え広がりそうみたいな感じはあるんだけど、まあでもそういうアイテムを持ってるっていう感じの、キャラクターっていうのがまあまあ主軸かな。で、まああと数人、その仙人的な人が出てきたりとか、
うんうん、
一般の人間みたいな人も出てくるんだけど、
うん、
後半の、その、牛魔王と鉄線講習を軸にした話は、
うん、
キャラクターはそれぞれいるし、関係性も近いんだけど、割とフィクションっていうか、新規に作ったストーリーっぽいかなっていう印象だったね。でも話としては面白かったけど、もうなんか面白かったけど、 完全に主役食うぐらいあの二人で話持ってたなっていう気はしたけど。
そうそうそうそう。それはそうですね。
うん、役者もいいからね。松平健と中山美穂だから。ね、もともと、ほっといたってもともと主役張れるような、ね、舞台とかで主演とかできるタイプの人たちだから、うんうん、そりゃそうなるよなっていう感じはあったけど。まあ、ストーリーはね、まあ一応ネタバレしない方がいいかなっていうのもあるので、ただまあ、強いて言うならその、その、牛魔王と鉄線公主のエピソードが完結するまでみたいな話なので、天竺に到着するわけではないので、
うんうんうん、
俺もまあまあ、テレビの最有機も最初のシーズン1はそういう話だったはずなので、
うん、
まあ、そんなに、まあそういうもんかなっていうぐらいの感じなんだけど。
はい。
あとは役者さん絡みは何か、他の役者さんとかのことはあります？
ちょっと待ってくださいね。
うん。
あ、郊外児だの息子いたじゃん。
はいはいはいはい。
この人イケメンだなと思って。
うん。牛魔王と鉄線公主の間の息子だよね。
ただピカピカだなって思ってたら、うん、この人誰か知ってます？
ね、知った。知らなかったですけど、読んで知った。
そうそう。
仮面ライダー1号の息子ってことですよね。
ああ、そうそうそう。
藤岡弘のね。
そりゃイケメンだわって。
そうね、すごいイケメンだよ。正統派のイケメンっていう顔してるよね、本当に、
うん、演技も良いし、
うん、この人自身もでもなんか映画であの仮面ライダー1号役も演じたらしいよ、最近の映画でね、うん、そうでね、僕の中ではこれその特撮とか関係なく普通にストレートに見てて目を引いたのは、うん、女優さんだけど、柳美希さん、
うんうんうん、
香水欄かな、読み方はちょっとわかんないけど、はい。兄弟なんだけど、ここって一応普通の人間の役だよね。違うのかな？
いや、人間ですよ。
そうだよね、うん。なんだけど、まあまあ、要するに、なんだろう、憲法使いみたいな感じで、普通に人間としては強いみたいな設定ではあるんだけど、
うんうんうん、
アクションシーンがめちゃめちゃ良かったんだよね、
うん。
動きがすごいキレがあるっていうか。で、あれって思って調べたら、やっぱり戦隊出身だったみたいな感じではあったんだけど。
うんうんうん。
そう、お兄ちゃん役の方よりか、そのアクションっていう意味では良かったし。あと、仮面ライダーじゃない、コメディ的なテイストのセリフとかみたいのも割と多かったじゃん。
うんうん。
八戒に言い寄られてみたいな雰囲気のところとか。
はいはいはい。
なんか割とそういう、そういうところもお兄ちゃんの方の役よりかは、セリフとか見せ場とかが多いなっていう印象がありました。うんうん、お兄さん役やってた人が、曽田亮介さんっていうのかな？紅白金、うん。で、この人は玉帝の役も演じて二役なんだけど。
いやー、この人の玉帝最高。
あ、そう。嫌な感じの王様みたいなイメージ。
そうそう
そう。あれね。もう一人の推しがやると得意そうな役ってことだね。
確かに。うわー、確かにそうかも。
そうね、確かにね。ああ。そんな感じかな。まあまあ、まあ、あとは、ね、松平健さん、牛魔王ももちろん良かったし。ただ、逆に言うと、
うんうん、
主要のメンバーの人たち、悪くはもちろんないんだけど、
はいはい、
で、腕もあるのが分かってるから、
うん、
そんなに八戒、まあ、悟空も若干そうだけど、まあ、悟空はそれでも主役だからまだ出回るけど、八戒、佐合城あたりは、ちょっとストーリー上は薄くなっちゃうかなっていう印象かな。
うん、言ってました。戸次さんが札幌のトークショーで、私たちはずっと関係ありませんって本筋には関係ない。
まあまあ確かに本筋にも関係ないっていうのもあるし、でもそれでもさ、玉竜、馬ね、
はいはい、
は、うん、馬のキャラがある分、笑いが取れるとかさ。
確かに。
乗せると壊れちゃうんでとかいうね、ベタなやつとか。
うんうん。
そういうとこも含めて、佐合城、諸八戒はちょっと薄味になってたかなっていう気はしたかな。
まあでもね、最高ですよ、加藤勝樹さんは。本当に。
いや、ありがとうございます。いいっすよ。それはもちろんそうですね。
なんか、イチャついてんですよ、小池徹平。なんかまあ、結構何回も共演というか、してるから、
うんうんうん、
なんかね、ツイッターに呟いたんですけど、カーテンコールの時に、なんかみんな手振ったりしてるわけですよ。
うんうん、
とか、自分のキャラっぽい動きみたいな。
はいはいはい。
してるんだけど、
うん、
あのね、この佐護城だけはずっとナームーってポーズしてるんですよ。だからそのなんか忠誠心みたいな感じが、って、もうなんかあの、加藤和樹があの、鉄平君のことを師匠っていうのが、あの、ルロケンの
逆って言って。逆って言ってたね。
うわーみたいな。
なるほど。
ずっと共演してほしいと思って。
なるほど、なるほど。
てっぺくんもなんか和樹がいるからみたいな、なんかそう、安心みたいなこと言ってたから、一生仲良くしてくれと思って。
なるほどね。
思ってます。はい。
一方、その、なんだっけ、村井亮太さん、玉龍。
はいはいはい。最高だったな。
うん。あの、ね、咲夜さんの一押し俳優さんですけど、うん、この人も本当に面白い演技も、バッチリやってて。
うんうん、
まあ、割と比較的見せ場も多い感じでね、
うん、
よかったんじゃないかなと思いましたね。
いや、キャストはみんな最高だな。豪華ですよね。あ、で、あの、ナレーションはどうだった？
ああ、白山先生。
はい。
じゃあ、よかったんじゃないですか？
うん。
まあまあまあ、いつも通りの白山先生だなっていう感じでしたけど。まあ、どちらかというと、ちょっと抑えてるぐらい。もっと、本来だったらもっと笑いを、あの、自分の自由にできるんだったらもっと笑い取りに行くタイプではあるので、まあ、抑えてるかなっていうのと、あと、あれってさ、玉龍と、牛魔王とかもそうだったっけ、うん、お釈迦様もそう。でさ、LED で、要するに画面、テレビ画面みたいな、巨大なテレビ画面みたいのに出てくるわけなんだけどさ、
うんうんうん、
シーンによっては。あれ、藤原紀香って、あれ映像だよね、ビデオだよね、録画でしょ。
録画です。はい。
あれは録画だよね。あと、白山先生のナレーションも録音だよね。
うん。だけど、
うん。
あれでした。あの、お釈迦様、藤原紀香さんは、名古屋行った時は名古屋弁でやってました。う
ん、ああ、じゃあテイクは作ってるんだ。
そう、何個かあるんだろうな、地方によって。
なるほどね。で、あの人、だって、大阪の人だから多分関西公演は絶対大阪までやってるでしょ、その流れから
さ、うん。確かに。
名
古屋弁だと思って。
うん。
なんて言ってるかわからない。
白山先生は、まあまあ録音だなって。まあ、で、ある人、自分の本業も今、なんか結構大きい仕事してるはずだから。まあ、それは、まあ、公演に付き合うことはできないだろうなとは思ったけど、でも、それこそ、牛魔王とか、玉龍とかは、うん、モニターに映ってる顔を裏でカメラで撮ってるみたいな話だって言ってたもんね。
はい、
あれはすごいな。
まあ、放送というか。
まあまあ、そんな感じだよね。
はい。
あれはすごいなと思ったり。まあ、お釈迦様のが、あのデカさで出るのがお釈迦様だから、その、日テレの最有機といえばね。
うんうんうん。
いや、そういう意味ではそこが忠実な感じも良かったかなと思ったり。
確かに。
うん。な感じかな。で、ちなみに、仮面ライダー俳優の話をちょっとここでもう一回まとめると、はい、仮面ライダーと戦隊もの、
はいはい、
なんとかレンジャーとかみたいなやつも含めてで言うと、まず、超破壊、戸次さんは、はい、仮面ライダーリバイスの2021年のやつなんだけど、はい、これのお父さん、子供兄弟が3人仮面ライダーに変身する、その3人のお父さん役。で、加藤和樹さんは仮面ライダーカブトの仮面ライダードレイク。他にも多分、あれもやったんじゃないっけな。書いてないかもしれないけど、仮面ライダーズ・ザ・ネクストの仮面ライダー V3 も多分やってた気がします。で、村井亮太さんは仮面ライダー・ディケイドの仮面ライダー・クーガ役。
はい。
だから、昔話したことあるかもしれないけど、平成仮面ライダーの一作目で小田切ジョーが演じた役を10年後にこの人が演じたわけですね。で、藤岡舞人さんは、仮面ライダービヨンドジェネレーションズっていうやつで、仮面ライダー1号役を演じてて、うん、この時にお父さんから指導を受けてるっていう風に書いてありますね、パンフレットの方には。で、僕は見れてない、チンゲン氏、田村新さんは、出てるわけじゃないんだけど、仮面ライダーファイズに触発されて役者の仕事に興味を持つって書いてあるんで、
いや、そう、私、この間その話したじゃないですか。仮面ライダーの。うん、あの、この、フライで。
うんうん。
そう。その時に見たんですよ。
うんうん、
田村さんのウィキペディアで。
うん、うん。
好きって書いてあったけど、なんかここでそんな話をしてもなと思って、心を秘めたんですけど。
なるほど、なるほど。そうそうそう、そういう人もいると。で、さっきも言ったけど、僕は見れてない小力大戦の、小宮理央さんは、キラメイジャーのキラメイレッド。うん、だ主役だね。で、香水蘭、柳美希さんは、はい、動物戦隊獣王ジャーの獣王シャーク。
うん。
ゴラ、青かな。で、押田岳さんは仮面ライダージオのゲイツっていう2番手仮面ライダー。
うん。
で、多分これで、多分全部で最後に松平健さんが暴れん坊将軍として、仮面ライダーオーズの劇場版に出てると。
お
ー。劇場版仮面ライダーオーズ、仮面ライダー、ん？劇場版仮面ライダーオーズワンダフル、将軍と21のコアメダルっていうやつの、将軍が徳川吉宗で、暴れん坊将軍で、松健さんってことです。ネットとかでもよく、ネタに使われるやつで、仮面ライダーと暴れん坊将軍が並走してるっていうのがあるのね、バイクと馬で並走してるっていう画像があるんだけど、それは実際映画で使われた映像が面白いネタとして使われてるんだけど、ツイッターとかではね。
うんうん、
っていうぐらいで、多分半分か半分以上ぐらい仮面ライダー役者が、うんうん、と戦隊の役者がいっぱい出てたなっていう。
確かに。
のがありました。で、あとは、僕がオペラグラスをせっかく言われて持ってって、もちろんだから最初の辺とかは、お、出てきた三蔵法師とか言って見てるわけなんだけど、
はいはいはい。
オペラグラスって俺メガネ普段かけてるから、
うん。
メガネを外して見ないと見づらいんだよ。
うんうん。
だから、もうメガネ外したりつけたり、外したりつけたりしながら見るわけ、オペラグラスを使おうと思うと。
うん。
だから、中盤ぐらいから、もうここ一番の時しかオペラグラス使わないで、あとはもうメガネで直接見てるみたいな感じになってくんだけど、うんうん、とにかく中山美穂が出るとこだけとにかくオペラグラスで見てた。やっぱ鼻がすごいあるな。なんか正直まあオペラグラスで見てたけど、顔がすごい好きっていうタイプではない。俺の好みにすごい合ってるわけではないんだけど、
うん、
やっぱ鼻があるというか、
です
ごい魅力がある感じの人なんで、オーラがあるって言ってもいいと思うんだけど、
うん、
うん、すげえ見たな。で、真冬さんが小池徹平さんのダンスで喜ぶように、俺は中山美穂が、うん、ダンスしてるのが可愛いなと思って見てました。
うんうんうん、確かに。
なんかね、あの人もともとアイドルだから、振り付けがある歌とかを歌いながら踊ったりとかしてたはずなんだけど、
うん、
もうちょっとなんか大人になってきて30過ぎてからとか、歌手は歌手、女優は女優っていう感じで両方並行してやってるけど、決してアイドルではなくなったわけよ。
うんうんうん。
そうした結果、踊ったりはしゃいだりが似合う感じじゃなくなったんだよね。すごい落ち着いたテンションで声も小さめで低めみたいな感じになってきたから。
はいはい。
だから、ああいうなんていうの、みんなと合わせて踊る、割とシンプルな振り付けみたいな踊りとかを、
うんうん、
なんか笑顔でやってる感じとかがちょっと懐かしいというか、俺が思って、中間美穂像からギャップがあるっていうか、なんか楽しそうに踊ってんなみたいな感じで、可愛いなみたいな感じで見てました。
なるほどね。
っていう感じかな。あと最後にもう一個だけ言いたいのは、マツケン牛魔王、
はいはい、
ワンピースの、
うん、
なんだっけ、カイドウにすごい似てるのでちょっと見てほしい。
ワンピースカイドウ、
カイドウカタカナで、
あ、本当だ。
すごい似てるでしょ。
似てますね。
俺これ、現場で見てる時からずっとこれカイドウそっくりだよな、と思ってる。なんかさ、その、ガタイのしっかり感とかもそうだし、まあ、角の感じもそうだし、すごい似てるよなって思ってて、ちょっと俺だけこれで面白い、俺だけじゃないだろうけど、これで面白がってる少数派もいるんだろうなと思って見てたっていう。
確かに。
そんな感じでしたかね。真冬さんはあとは、まあ多分、そりゃ言い残してるというか言いたいことなんて山ほどあるんだろうけど。
まあ確かに。でもあれですね。まあ一番びっくりしたことは、
うんうんうん、
一回舞台から離れるんですけど、
うんうんうん、
お弁当があ
った。あ、そうだそうだ、お弁当の話ね。うんうん。
え、なんか買いました？
食べ物は何も買わなかったです。
なるほど。
うん。
で、食べ物以外は何買ったんですか？
パンフレットとトートバッグ。
ああ、なるほど。ありがとうございます。
はい。
弁当を食べようと決めてたわけですね、
うん、
私たちは。
ちなみにお母さんと二人？
東京はそうですね。
ああ、なるほど。はいはいはい。
名古屋は小丸と二人だったので緊張して何も食べなかったんですけど、三列目だったし。
ああ、はいはいはい。
まあ食べようってなって、見てたんですよ、公式のね、明治座のホームページとか見てて。よくわかんなくて。なんか、お弁当って書いてあるけど、汁物ついてるよね、みたいな。どういうことかよくわかんないけど、まあ予約しようってなって。最有機弁当っていうのがあったんですよ。
あったね。
オリジナルのその時だけやってるみたいな。それを予約したら、休憩の間に2階、っていうか、1個上の階に来てくださいって言われて、その場でもお金を払っちゃって、で休憩をなったらもうすぐさま、上の階に行ったら、なんて言うんですかね、旅館のご飯食べるとこみたいな。
はいはいはい、あるね。
そうですね。なんか修学旅行みたいな感じ、こう長い机に。
そうなんていう感じなんだ、なんか。うんうん、
なんか佐藤様ここ何名みたいな感じで札が置いてあって、
へえ、そういう感じなんだ。
でなんか忙しいんですよ、休憩30分しかないから。
そうだよね。
なんか余韻もないままあ、ガツガツ食べなきゃいけないみたいないけないっていうか、そのなってて、なんか急に日常みたいなさっきまでてっぺくん見てたよねみたいな隣の人たちもなんか急にいつもみたいな言ってて、確かにみたいな。いや、それが多分、その、明治座とかそういう、味噌の座もあったんですけど、お弁当。あんまよく見なかったけど。なんか、あ、こういう劇場ならではなんだろうな、とかって、うん。いや、食べといてよかったな、って思いました。なんか、ビビって、多分お母さんが食べようよって言わなかったら、食べてなかったと思うから。なんか、まあ、経験としてよかったな、っていう。
なるほどね。で、僕は、そもそも、ほとんど何も調べないで行ってるので、場所ぐらいしか調べないで行ってるので。
はいはい。
なんか、二幕制なのもちゃんと分かってなくて、
ん？
行くまで。
は
い、
うん。
だ何時間ぐらいやんだろうな、ぐらいの気分で行ってるから。
やば
で、だから逆に、もう食べてから行ったのよ。
うんうん。
ご飯というか、フレッシュネスバーガーとかを食べてから行ったんだけど。
まあ時間があれですもんね。
うんうん。
3時から。
そうそうそうそう。行きやすいし、まあお腹が空く時間でもないみたいな感じもあったから。うんうん、で、何にも知らないで行ってるから、その弁当食べる場所があるっぽいとかは気づいたんだけど。
うんうん。
これって今言って頼めるもんなのとか、そういうことからわかんないみたいな状態で。
確かに。
で、他の売店とかさ、そのグッズ売り場とか。
うんうん。
松平健さんなんて松平健グッズ売り場とかまであったからさ。
確かに。
へえとは思って見てたり、あと海苔の佃煮とかなぜか売ってたりするから。
うん、
いや、海苔の佃煮はいいんだけど、ご飯的なものは食えないっていうか売ってないのって思いながら、ブラブラブラブラしてたんだけど。
はいはい。
結局その場で行っていきなり食えるようなものは多分なくて。
うん。
なんかまあお菓子とか、
予約です。
うん、そうお菓子とかはあるんだけど、そのぐらいしかなくて。で、まあいいかって。まあお腹もそんな減ってない。ただ、幕合いの時間を埋めるために食べようかなと思ったぐらいだったから、まあないならないでいいやと思って。
うん。
っていうぐらいだったんだけど、そう、その辺のルールが全然分かってなかったなっていうのはあったかな。でもまああの時間的にはあんだけ長いと、まあ当然幕合いはあるんだろうとは思ってたけど。
うんうん。
うん、っていう感じかな。まあだってね、まあ食事はともかく、トイレはね、休憩絶対必要だからさ、あんだけ長いきゃ。
確かに。
うん、って思って
はいた。これ、スカイプってこのまま画像送れるんでしたっけ？
送れると思うよ。か、LINE で送った方がよ、簡単は簡単だけど、こっちは。
あ、そうか、LINE でいいのか。ちょっと送りますね、そのご飯の様子、う
ん。ああ、はいはいはい。
劇場ですか、ここは本当にって感じなんで。
ああ、そういうことね。その食事の、お弁当の映像じゃなくて、その場所の映像なのね。
そうです、そうです。
本当だ。本当に旅館だね。朝食、旅館の朝食とか。
そうそうそうそう。
本当に。
あ、でも。面白くなっちゃいました。
これちなみにさ、この西行き弁当っていうのは、中身的にはなんか、あれだったの？なるほどっていう
や、なんか、なるほどっていうか、うん、まだ栗きんとんとか、きんとんから来てると思うんですけど。ああ、
なるほど、なるほど。
あのね、メインが豚の角煮っていう。
はっかいってことな。
いや、いいのこれって。
まあまあまあ、
でも。思いましたけど。
いや、でもなんか、そう、西行き弁当って言ったら、多分豚は肉入るのと、多分、うん、まあ、きゅうりがあって、カッパっていうことかなっていうぐらいのイメージしか。
そう、きゅうりもありました。
あとなんかありました？そういう海苔のやつは。
いや、なんか、何か分かんなかったり、その3つぐらいしか。まあ、いろいろあるのかもしれないけど。
でも、ね、食材にそのまんまなりやすいのは、あとは牛魔王ぐらいだからね。
確かに、何が入ってたのか。西京焼き、伊達巻き、栗きんとん、花？あ、レンコン？
レンコンか。
あの、ハスの花が出てきたから、うん、多分それかなっていう。
そうだね。まあ、仏教的に、ハスの花はそういうもんだから。
うん。
うん、なるほどね。
いやー、まあ、西遊記じゃなかったとしても、明治座に行くことがあったら、みんなご飯食べてみてほしい。
ああ、この場所面白いかもね。で、なんか、ずっと明治座かわかんないけど、5年ごとにやってるっぽいじゃん、日本テレビが。なんか、最初が真田重雄氏で、その次が魔界転生かな。
はいはい、はい。
で、今回が西遊記で、多分村井亮太さんは3本とも出てるっぽかったね。
ああ、確かに。
うん。で、また5年後になんかやるんだろうし、まあそこに小池徹平さんがいるのか、誰がいるのかわかんないけど。
前回は出てますからね、魔界転生。
あ、そうかそうか、言ってたよね、魔界転生
は。まあ、見てないんですけどね。
あ、そっか。
コロナが。私たちが行くときだけコロナ陽性者が演者に出て、演者っていうかスタッフかわかんないけど、その辺の人に出て、中止になったんですよね、
うん。そうか、それで知ってたのか、なんか魔界転生ってなんか聞いたことあんなとは思ってたんだけど。
行く気満々だったんです
よ
ね。
ああ、なるほどね。そうか、あ、でもそういう意味で言うと、もしかしたら次なんかあったら出るかもしれないよね。
いや、そうですよ。なんか、ワンちゃん気に入られてくれ。
まあ気に入られてんじゃない？もうすでに。まあ、あとはだから役柄が合う役があるかどうかとかはあるかもしれないけど。
まあ確かに。
で、ちなみに、
はい。
あ、でもわかんないか。西遊記ってその、坂井正明の西遊記がやった年の次の年は、猿飛びサスケっていうのをやってて、それがまあ真田重雄氏とまあほぼストーリーが一緒なわけよ。はい、なんか、西遊記っていうか孫悟空っていうかみたいな違いなわけだから。
うんうん。
っていう、で、そこがやってるから、でも待って、ちなみに、西遊記、猿飛びサスケ、その時西遊記2なんだよ。
へぇ。
西遊記もう一回やんじゃねえ ?5 年後別、その続編みたいな。
いや、やってほしい。
そうするとね、固定の主役、メインキャストはね、旅の一行は変わらないってパターンもできるからね。
本当になんか、毎回思ってたんですよ。やっぱこの役が一番いいかもって言って、いろいろ見るために思ってたけど。
ああ。
いや、三蔵法師が一番いいかも。
そうね。
尊さで言ったら1位かもしれない。
うん。そうね。
と思って。
なんか俺はだから、なんか見て、ルロケの時はそこまで思わなかったけど、そのなんだろう、可愛らしさというか、その、茶目っ気みたいな面白さみたいなのは、うんうん、今回のは特に感じたかな。ルローニケンシンはもともとそういう要素があるキャラクターではあったから。
確かに。
うん。
し、なんか結構ずっとシリアスでしたもんね。
ストーリーがそうだったね。
そう、それはそれでいいんだけど、かっこよくて。
うん。
可愛い、尊い、みたいな
の、ね。まあ、尊いがなんか二重の意味になるからね、真上さんの場合は。
なんだろうね、あの顔。
まあでもまあ確かに綺麗な顔はしてるよ、本当に。あの、整ったっていうと弱いけど、うん、なんか、なんつうの、尋常じゃなく整ってるっていう感じの。
本当なんか顔に余白がない。
うん。まあまあまあ、それはわかりますよ。はい。ということで、見た者同士で好きなように話してるので、リスナーさんは置いてかれたんではないかとは思うんですが。
置いてってやる。
置いてく気満々らしいので、そういうもんだと思って、はい、今回はご容赦いただいて。というところで、まあ、ふいさんは、もうまあ、もちろんさっきも言ったけど、言いたいことは山ほどあるんだろうけど、とりあえず今日のところはこれで大丈夫ですか？
はい。
はい。
満足です。
で、じゃあ告知とか行きますけど、告知はなんかありますか？
いつもと一緒です。フジテンスのリゾートに。
はい。
行きます。
はい。
団子売ってます。
お店は水曜が定休で、真冬さんがいるのは土日と。
はい。
いうことです。
もう一個ちょっと。
はいはい。
告知があって。
はいはい、あ、あるんだ。はい。
あの、ミンネってアプリを始めまして。
あ、なんだっけ、知ってる気がすんの。
あの、はい、ハンドメイドを理解する専門のアプリ。
あ、そう、あ、はいはいはいはい。
多分自分で作ったものしか売っちゃいけないんじゃない、ね、知らないけどっていう感じなんですけど。まあ、なんかちょっと作ったものを出したりしてますんで。
ミンネってスペル、カタカナでいいの？
M-I-N-N-E です。
M-I-N-N-E。ああ、出てきた。まあじゃあ一応アプリ入れとくわ。はい、よろしくお願いします。
はい、この、はい。
ミンネハンドメイドマーケット。
ですかね、多分それかな。なんて検索したら出てくるのかはちょっとわからないんで、ツイートしますけど。
うん、でもなんか、MINNE ってやったら、カッコ、カタカナ表記ミンネって書いてあって、その後ろにハンドメイド。
私のページが。
ああ、そういうこと？
はい。
ああ、それはわかんないね。何で出てるんだろう。だって名前登録とかしてんじゃないの？
してるんですけどね。使い方があんまりわかってないと思う。
ああ。
あの、リンクをでもツイッターに載せとく、X に載せとくんで、見てください。
はい。
あの、めちゃくちゃ素人が、なんとか学校に通ってできたものを売ってます。
なるほどね。
めっちゃ安い代わりに、めっちゃ、あの、ガタガタですけど、まあ、好きな人がいたら買ってください。はい。
なんだ、どういうものっていうこと？
今は、
うん。
ペンケースを何個か出してると思います。
ペンケース？
まあ収録時点では1個しか出してないんですけど、もう2個できてるから、ちょっと後で出品しようかな。
なるほどね。はいはいはい。
はい。
ちょっとすぐには見つかんなそうだわ、やっぱり。はい、じゃあ
私のツイッターで検索してください。
はい
はい、
はい。はい。で、じゃあまあまあ、冬のライオンのね、番組的な告知で言うと、お便りの募集をしております。感想やら、はい、独り言みたいなのでも何でも構いませんのでお送りください。はい、お便りフォームを使いたい場合は、ブラウザで検索して、冬のライオンで検索していただくと番組のサイトがありますので、そちらの右上のお便りフォームはこちらみたいなところをクリックするとお便りフォームに行きます。
はい。
で、あとは、X のアカウントがありますので、そちらも冬のライオンで検索してもらうと見つかりますので、そこの、プロフィール欄のところに URL がか、URL じゃない、メールアドレスが書いてあるので、そちらからも、お便りを送ってもらうことができると思います。
はい。
その他、YouTube や、あとなんだ。YouTube や、グッズとか、そう、すずりのグッズ販売であったりとか、はい、ラインスタンプであったりとか、あとは、冬来カフェのアカウント、まあ、先は動いてないんだと思うけど、はい、とか、もろもろ全部何でもかんでもいろんなところ行って冬のライオンって検索すれば出てきたり来なかったりするので、はい、そのうちもしかしたらね、ミンでも冬のライオンって検索すればヒットするようになるかもしれないから。
あ、確かに。うん、そうするか。
うん。
やってみます。
うん。そんな感じでございます。
はい。
ちょっとだけ来週の予告をしておくと、1月20日、20日に西遊記を見た次の日に何を見てきたかっていう話を私のターンでしようと思っております。
はい。
はい。ということで、終わりにしていきますよ。
はい。
この番組の楽曲提供はカメレオンスタジオ。
はい。
エンディング曲はハルさんでハッピーターン。
はい。
それではまた次回、ごきげんよう。
バイバイ。
部屋に人と猫絡まり合って生きています。欲しいものはたくさんあれど、大事にしたいこの気持ち、思い出の未来を引きずってた。 浴びた。